お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日はシドニーで50年以上暮らす長川和子さんにお話を聞きます。和子さんがオーストラリアに初めて来たのは今からおよそ60年前の1968年でした。なぜオーストラリアに来ることになったのか、まずそのいきさつを聞きました。
昔々のこと で、その頃に私トヨタ自販、トヨタモーターセールスカンパニーっていうところにいたのね。で、ある時、私たち輸出部だったから、車を船積みするでしょ。それで、その船会社の人が招待してくださって、で、行って、横浜に行って、すごい、新造船のすごい綺麗な、だったんですけど、で、中で、リキュールとか出してくださって、なんか、ここ外国みたいっていう感じで、その時に船の会社の方、会長さんに会って、これからの若い者は外国を見なければいけない。でもどっか行ったらどうかって言われて、どこか行きたいけど、先立つものもないし、なんて言ったらどこ行きたいのって。いや、カナダかオーストラリアに行きたいって言ったら、カナダね、カナダは難しいな。でもオーストラリアだったらうちの船が行ってるよっていうことで、割引してくれることになった。それで来たんです。それが初め。
当時22、3歳だった和子さん、勤めていた会社ではそのような決まりはなかったものの、女性の社員は3年ほどしか勤めない慣習がありました。その中で和子さんは3年を超えて働いていたそうです。会社を辞め、退職金を渡航費用に充てることにしました。現代では好きな時に海外に出かけられますが、日本で観光などを目的にした海外旅行が自由化されたのは1964年のこと。渡航は年に1回のみ。持ち出せる外貨も$500までに制限されていました。
でもそれなかったの、私確か$400ぐらいしかなかった。でもまあそれが理由でここに来ました。
うん、はい。どうでしたか？着きました。船で。
もうど田舎で。なんというか、すごいびっくりしました。その船がね、貨客船だったのね。だから、お客様ってほとんどいなかったんだけど、でも、香港とかあちこちを回って、そして、オーストラリアの初めての港っていうのがブリスベンだったの。で、ブリスベン川をずっと遡っていくんですけど、ずっと今まで青い海しか見えてなかった。その時に、緑の牧場に、白い、こういう、なんだろう、柵があって、赤い屋根の、可愛いお家がこう、点々としてて、あら、って私ってなんかおとぎの国に来ちゃったかしらっていう感じでした。
船旅は全体で3、4ヶ月ほど。長くは滞在できなかったオーストラリアですが、どうやって第二のふるさとになったのでしょうか。
帰る時の船がね、に乗ってきた人が、今も結婚してるんですけど、同じ人なんですけど、その時に出会った人だったんです。それで日本に行って結婚して、で、日本で5年間住んで、オーストラリアに来て、で、そしてシドニーにもう50年以上住んでます。
オーストラリアに移ったのは1973年。オイルショックの混乱の最中でした。
大変でしたよ。うちの周りにいわゆるスーパーマーケットみたいなの、でも今のスーパーマーケットみたいなんじゃなくて、もっとちっちゃくって、いろんなものが本当に段ボール箱のままこう重ねてあるみたいなところで、そこにトイレットペーパーを買いに行ったらもうなかったの。どうしようなんて、他に、お店はないかしらなんて言ったら、お店なんかないよ、こんなには、この辺は、とか言われて。で、ってすごいショックだったのを覚えてるけど、多分どうにかしたんでしょうね。その時は、もう子供がいたんです。日本で結婚して、上の二人は日本で生まれたのね。で、来た時が、2歳半と6ヶ月。で、それを、乳母車に乗っけて、坂道をこう押しながら、買い物して、買い物をその、乳母車の中に乗っけて、で、また帰っていくみたいな、そんな風でした。
小さい子供を連れての異国での新生活です。
でもね、多分、子供がいたから、寂しいとかなんとかって思ってる暇がなかったのね。とにかく、どうにかしなきゃって。それで、主人は仕事に行くわけじゃない、で、どうしよう。もう、何も、もう、本当に何もわからなかったし。でも、 近所に住んでる人が、その人ってサモアの人だったんだけど、英語ができないしっていう話をしたら、じゃあ、教会が、そばに教会があって、なんていうのかしら、子供たちを連れてお母さん方が集まるようなところ。で、そこに行ったらいいよって言うから、じゃあって言って行ってみたら、結局みんな赤ちゃんとか、まだ小学校に上がらない子供をみんな持ってるわけね。で、いろいろ喋ってることは私もわかることじゃない、
うんうん、
で、ご主人の悪口言ってみたりとかね、子供が泣いててどうしようもなくてとか。だから、これならやっていけるって感じで、いろいろ教えてもらって。で、中にドイツの人とか、ニュージーランドの人とか、もちろんサモアの人とか、ギリシャ、イタリアン、いろいろな人がいました。もう、もろマルティカルチャルでした。でもその中に唯一私だけアジア人でしたけど。
当時は白豪主義の影響がまだ残る時代でした。ですが和子さんは参加していたのが母親たちの集まりだったこと、また外出する際は夫と一緒だったこともあって、差別を受けたことはなかったと教えてくれました。
義理のお母さんとはよく喧嘩したけど、でも彼女がほとんどそういう人種差別を感じない人だったと思う。なんかの時に、彼女のお友達とかなんかとこう、おばさんたちをね、で喋ってて、で、あなたのお母さんと喋ってたら、こう言ってたよって言うから、うん、何の話って言ったら、あなたの義理の娘がね、遠い日本から来て、なんかちょっと嫌じゃないみたいなことを言われたらしいのね。うん、そしたら何がいけないのって、両方とも人間じゃないっていうふうに、あなたのお母さん言ってたよっていうわけ。だからそれが、そういう環境で私は楽をしたんじゃないかしら、
うん、和子さんはその後シドニーで仕事に就くことになります。
下の子が3人目が生まれて、彼女がまだ6ヶ月ぐらいの時に、うちの主人が船会社に仕事してて、でその船会社の人が、和子あんた日本人だから、ちょっと通訳やってくれって。え、通訳って言ったって私まだ全然周りも分かんないしって言って、そしたらその当時はマグロ船がすごかったの。冬の時期だけだったと思う。冬って要するに6、7、8とか、うん、そのくらいの時期だけだったと思うけど、マグロ船がすごく来てたのね。で、シドニーに入ってくると、水を積み込んだり、油を入れたりとかで、あとは、なんか、まあ、船会社の人とこう、やりとりがあるわけ。だから、その通訳を始めて、
うん、
で、そしてその代替えの、まあ、船員さんが日本から来るわけね。で、その人を、まあ、結構しょっちゅうエアポートに迎えに行ってて、で、そしたらある時、よくお会いしますねって、日本の方ですよねって、で、ガイドしませんかって言われて、ガイドって言っても私、でもこの仕事も3ヶ月ぐらいだけだし、じゃあしてもいいかなっていうことで始まったのがトーマス・クックでした。
育児と仕事、どう両立したのでしょうか。
近所の人が面倒見てくれてたのね。そのサマーの方が、やっぱり同じ年頃の子供を持ってて、サマーの人はニュージーランドのご主人で、奥様がサマーの方で、で、同じ年頃の女の子を2人持ってて、彼女がもう本当によく面倒見てくれた。だから、それでできたんだと思う。
和子さんはガイドの仕事を1年ほど続けた後、新しいことを学びたいとオフィス業務に移動し、2000年のシドニーオリンピックが終わるまで20年以上続けました。日本からオーストラリアへの観光客は1980年代、日本のバブル景気などもあり爆発的に増えました。トーマス・クックでの仕事で印象に残っていることを聞きました。
そうね。とにかくひどく忙しくて、で、一つ、あんなバカみたいな仕事をして、もう今考えるとバカだったなと思うんですけど、だいたい一週間ぐらいのグループ旅行が多かったのね。で、それが最後の日をシドニーでっていう感じが多くて、それが土日に当たることが多かったの。そうすると結局月曜日からずっと土日も含めてずっとオペレーションしてる時に、働かなきゃならなくて。で、ガイドさんも大変だったんだけれど、バスを探すのが大変で、夜中の12時、1時になっても、電話でバス会社に、その当時、イエローページっていうこんな大きな電話帳があったわけ。それで、もうとにかく もうバス会社っていうバス会社をもう電話しまくったわけ。で、ある時、2時頃にようやっとバスが一つ、ようやっと道使って、次の日に来るグループのためなんだけど、でもうその日をね、で、そしたら、ああ、できるよって言われて、できるよって、あな、入荷するなわけ。で、それでそこから来る時間が、まあ3時間とか2、3時間かかるし、それに6時には行ってなきゃいけないのよって。そしたら大丈夫だって、今からちゃんと連絡してすぐに行ってもらうって言って、それはものすごく残ってます、印象に。大体ROW って言って、日本部門以外が Rest of the World って言ってたわけね。で、そちらの人たちっていうのは大体5時、6時になったら、まあ6時頃になったらいなくなっちゃうわけ。でも私たち、必死になって働いてて、ものすごい勢いで日本の方たちが来てたから、その当時は私たちの日本部門がそのトーマス・クックオーストラリアの全体をサポートしてたって言われたくらいだったわけ。でもだから面白かったのね。全然お給料も良くないし、バカみたいに全く働いて、でもとにかく全て新しいこと、
うん、
ボスがいるわけじゃないじゃない、日本人のボスはいなかったから、で全てが新しいことよね。それを何か考えて何かしていくっていうことが楽しかったんだと思う、
うん、
でもその時にかわいそうだったのは多分子供と旦那ですよね。
和子さんは仕事から引退後、シドニー日本クラブ JCS で長く活動するようになります。
トーマス・クックの頃によく日本からのお客様、いろんな地方からのグループが来て、ここでジャパンウィークっていうのがあって、ウィーク日本1週間全部日本のことをするっていうような時がずっとあったわけで、そんなことをしてて、その時にこちら の唯一の日本のグループでシドニー日本クラブっていうのがもちろん今でもあるんですけど、でそこにお願いして、日本からお客様を招待したいから、だから皆さんがそのグループを招待してるっていう手紙を書いてくださいって、私が全部下書きして、で名前とレターヘッドだけ使っていただいて、でそれを書いていただいてたのがシドニー日本クラブだったんです、
うん、
でそして会社も終わったし、じゃあご挨拶に行かなきゃ、今までお世話になったしっていうのでご挨拶に行ったら、あ、じゃあ事務局やってくれるとか言われて、ちょっとなんていう感じだったんですけど、その方もうなんかあと1週間かなんかでいなくなっちゃうって、でその当時のコンピューターと携帯かなんかをもらって、でどっぷり始まってしまった。E メールとかなんかなかったのね。だから全部電話なわけ。電話とファックスなの。で、うちに電話一本しかないのに、そこにファックスがビービービーって入ってきて、主人はもう自分の電話も使えないって言って怒ってるし、夜遅く電話もかかってくるし、うん、って。でも仕事をしてた続きだったから、こんなもんかなと思って続けたんですよね。
和子さんはまた仕事を引退後、アート、芸術の分野でも活動の場を広げています。小さい頃から描いたポスターが賞をもらうなどしていた和子さんですが、シドニーで陶芸を始めることになります。そこからアートを学ぶという新たな道が開けました。最初に通った TAFE が自宅から遠くうまくいかなかったことから、自宅に近い大学に進むことにしました。当時60代後半でした。
うちのそばにシドニー大学のシドニーカレッジオブアーツっていう分校があったんですね。うちから歩いて15分ぐらいのところだったから、それで始めたんです。
どうでしたか？はい。
大学1年生に入るわけよね。周りはみんな18歳ぐらいの若い人たち、でもみんな誰もね、なんか変な、まあ、陰では言ってたかどうかわからないけど、全然平気でいろんなことを教えてくれて、全く何も知らないで始めたから、なんか印象派なんて言ったって、何それって感じだったし。で、3年生が終わって、で、まあ、先生がもうちょっとやったらっていうので、オーナーズをやって、その前にね、スカラシップをもらって、ニューヨークのアルフレッド大学っていうのがあるんだけど、そこに6ヶ月、行ったの。楽しかった。
大学の勉強、大変ではなかったでしょうか？
結局現代アートをやるわけね。だから哲学とかなんかがこう絡んでくるんで、で英語で読んでても大変だから、じゃあ日本語だったらもっとわかるかと思って、日本から同じ関東のなんとか関東かとかって手に入れたけど、もっとわかんなくなっちゃって、もうそれを自分のアートと哲学をこううまく結びつけて一つのあのプロジェクトにするとかっていうのがいつもだったの。だからそれがすごく大変で、もう途中でもうやめたいと思った。
でもやめなかったのはなぜです
か？やめなかったのはやっぱり、何かこう新しいことを勉強して、何か新しいことをいつもいつも何かしら新しいものを勉強できる環境にいたでしょ。それがすごく楽しかった。で必死になって頑張って、でもそれでもあのファーストクラスオナーズを取りました。
素晴らしい。
すごくないですか、ね、すごいです。後で、あの娘たちに、あ、すごいじゃないとか言われて、へえ、どこがすごいのかなってピンとこなくて、で、頑張りましたね。
和子さんはニューサウスウェールズ州立美術館の日本語ボランティアガイドとしても活動を続けています。オーストラリアと一緒に成長してきたような50年、来郷当時を振り返りつつ、これから望むことについても聞きました。
最初に来た時はとにかく日本とオーストラリアの違いがものすごい、その落差があって、まあなんてどいなかに来たかしらと思ったけれども、そのうちにやはり自分もオーストラリアに住んでて、オーストラリアのいいところがたくさん見えてくるじゃないですか。で住んでてとってもいい国だし、人がとってもあったかいし、私の若い時、私一生懸命仕事したし、あのそれで今は今ここに住んでいる日系の若い方たちがテイクオーバーしていく時期だと思うのね。あの祭りにしても何にしても、若い人たちが自分たちの周りをこうサポートして、あの日系コミュニティを盛り上げるとか、そういうことをまた違った目で見て、で違った形でもう持ち上げていく、まあ、あの広げていく、でそういう時代に今は来てるし、もうそれをそうしてもらわなければ、あのいつまでもアナログで一生懸命手で書いていったようなことでは困るわけだし、だからその人たちにたくさん、頑張ってもらう、そして今その人たちがたくさん出てきてる、それがすごくいいことだなって。日本の日系人のグループの方たち、ここにいる方たちって本当に頑張ってるなと思いますね。
シドニーに50年以上住む長川和子さんでした。和子さんの子供、そして孫は皆日本が大好きで、日本に住みたいという孫もいると教えてくれました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。